吉村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンサイエンティフィックアドバイザーで工学博士のトシさんです。トシさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。本日のテーマは胚培養子と保険についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、私どもはおしゃれな銀座の街にやってまいりまして、今日は楠原ウィメンズクリニックにお邪魔しております。ゲストはこの方です。胚培養子培養室長の沖津治先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、先生、ぜひ自己紹介と、あとクリニックの紹介をリスナーの皆様にお願いします。
はい、ただいまご紹介いただきました、楠原ウィメンズクリニックで培養士を務めております沖津治と言います。皆さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
当院はですね、銀座の本当にど真ん中と言いますか、銀座の4丁目の交差点が待合から見下ろせるような、立地にありまして、はい、5丁目のその4丁目交差点が見えるビルのですね、6階にあります。はい、ね、待合の間はですね、患者様がその人通りとか眺めていただきながらゆったりと過ごしていただけるような外来の作りになってます。で、スタッフの方はですね、院長先生を含めて20名ぐらいおりまして、はい、胚培養子はですね、私を含めて4名います。
はい、ありがとうございます。沖津先生はですね、もう少し私紹介したいなと思うんですけども、もっともっと岡山、ね、
そうなんですよ。本当に2年ちょうど2年ぐらい前の4月で、本当にコロナの最初の頃ですね、東京都がロックダウンするかというような時に、なんか滑り込みで東南に入ってきたというような感じなんです。
はい、沖津先生はもうこの培養士の、はい、世界をですね、最初から最後に知ってる先生なので、私たちはどこに移動っていうのすごい驚いて、そしたら、はい、まさかの私たちの会社の近くに満タンで
住んでるのが人形
町。そうそう。
じゃあもう本当人形町でもという場所から
結構近い先生。
そうですね。はい。
そして早速なんですけれども、目の前に本が置かれて、これもぜひご紹介してください先生。
ありがとうございます。昨年の秋にですね、文芸社というところから出版しました、タイトルが胚培養子の出番ですという本になってます。
はい、
これはですね、現役の胚培養子がその胚培養子という職業、仕事の内容について紹介する形になってるんですけれども、そういった感じの本がこれまでなかったということで、問いの院長と、それから事務長さんがですね、ぜひ書きなさいよというふうにおっしゃっていただいて、いい機会だからということで書かせてもらいました。で、これの目的はですね、一般の不妊に悩む方々に、もうちょっと胚培養子がどんな仕事をしているのかということを知ってほしいということが一つと、それから、学生さんの中でもですね、まだ胚培養子という職業をあんまり浸透してないようなんですね。で、特に医学系の臨床検査技師さんであったり、また後ほど紹介させてもらいますけど、私のような動物の卵を扱うような基礎系の研究室にいたような、はい、学生さんに実際の胚培養子の仕事はどんなのかということをね、知ってもらいたいという気持ちでちょっと書かせていただきました。
はい
栽培用紙の出番です。もう本のタイトルがね、うん、まずもうびっくり。
そう、
うん、
もうこの今回の第一人者が、
うん、
まさに沖津先生のことをおっしゃって言っていてですね、で栽培紙の出番なんですよ本当に今、うん、で後で話も出ますけど、保険の話もね、兼ねてですね、ちょっと話を聞いていきたいと思います。まず、その、栽培用紙の、バックグラウンド、さっき出ましたけども、二通りなんですかね。
そうですね、大きく分けると二通りですね。で
片方は、臨床検査技師から栽培用紙になる方々。あるいはですか、栽培用紙の学生の方々も、この就職先として、栽培用紙というのがある。っていうことがあまり、
そうですね、最近はかなり浸透してきまして、うん、大きく分けて先ほどおっしゃったような臨床検査技師さん、それからもう一つは主に農学部とかで動物ですね、牛とか豚とかマウスとか、はい、そういった動物の卵子とか精子を扱って体外受精したりとか、ちょっと難しい言葉になりますけど発生工学とかね、うん、まあ、それを応用したのが、iPS 細胞とか、そんな幹細胞という話になりますけど、そうですね、そういった、基礎研究をやってる、研究室から、栽培用紙になるという人が、最近は同じぐらいですかね。もう、一昔前は、20年ぐらい前は、多分7割方が臨床検査技師さんだったんですよね。
へぇ、そうなんですね。
それから、まあ、畜産系の、農学系の研究室というのは、まあ、牛肉とか例えばイメージしてもらうとほとんど輸入ですよね。ごく一部和牛の高級なもありますけれども、それすごい数としては非常に少ないんで、就職先としてはやっぱり結構学生からすると就職難だったというのもあって、そこで人の体外受精でこれまで自分たちが動物でやってた技術と知識が活かせるんだというので、だんだんだんだん人系の学生さんがこの業界に入ることが増えてきたというような背景があります。
いや、私もですね、出身がやっぱそういった、発生工学の、はい、出身だったので、やはり同級生もそうだし、はい、まあ、先輩後輩もですね、はい、結構培養士の方の道に進んだ方がいてですね、はい、なのでその動物を使った、はい、基礎研究っていうのが、まあ、私もやったのでこうイメージがつくんですけども、はい、ちょっと個人的な興味として先生はどういった研究をされてたんですか。その学生の頃どういった研究のラボというか、
はい、うん、もうまさにもう体外受精そのものですね。私が所属してた研究室は、まあ、マウスとかラット、それから豚とか牛とかウサギとかいろんな哺乳動物とか月種類を扱って受精とか受精卵の体外での発育みたいなことを研究をやってまして、私はまあ、教授さんの一声でもう牛派になりなさいという言われて、牛の体外受精をずっとやってまして、メインはですね、受精卵を作った後に今も人の不妊治療の中で受精卵を胚盤胞というところまで培養して移植するんですよね。その胚盤胞まで培養する上での、まあ、培養条件、特に普通動物の細胞を培養するときには、まあ、培養液にタンパク質とか例えば血清とかそういったものを添加するんですけども、それだと本当に発育の仕組みがはっきりわからないので、うん、その自然物を完全に排除した、すべて組成が明らかになった完全合成培養の中での体外培養とか、なんかそんなことをやってました。
あ、なるほど。
はい。
そっか、そうですね。先生の時代っていうと、その受精させた、はい、まあ、外で、はい、させた卵が、どれくらい割合よく胚盤胞に育つか、はい。
そうですね。
その適した培地の組成の研究から入ってたんですね。はい。はい、いや、今元私たちはその元の培地を使ってたでしょうね、きっと。
そうですね。
そうですか。すごいな、そんな聞くと。で、その技術が、この人のアートっていう分野に入ってくるかどうかの、この、はい、ちょうど変わり目の時期っていうのはどんな感じだったんですか。はい、実際、今の状況と、その、先生が入った頃、はい、アートの端に、
はい、私はたまたまなんですけど、当時の教授さんにちょっと気に入られてて、そのまま大学、学部を出て修士課程にまで行って、このままドクターまで行って、大学に残りなさいというふうに言われたんですね。で、その代わり35歳までぐらいまでは給料ないけど、頑張れって言って。
ねえ、そうですね。
とか思って、それはちょっととか思いながらも、あんまり自分が明確に何になりたいというようなことはなかったので、まあ、ドクターまで入って、 って、で、1年生ぐらいの時に、その牛の研究するために、屠殺場というところに行ってですね、うん、牛の卵巣をもらってくるんですよね。はい、でそこで、ある、同じように卵巣を取りに来てる、まあ、大学の先輩で、地元のですね、県の、施設で勤めてる先輩とですね、話をする機会があって、なんか、あるクリニックで、なんか、人の体外受精、をする技術者を探してるみたいなんだけどどうよみたいな話がありまして、でまあちょっと話しておりますけど当時私学生結婚してまして、で奥様に食べさせていただいてたというちょっと時期もあってですねちょっと肩身の狭さで今あったりして、でじゃあちょっとそっちに行ってみようかなという感じで面接に行かせてもらって気に入っていただいて、今でも覚えてますが面接の時ですね、面接中にそのお産もやってるクリニックだったんですけど、はい、院長先生お産が入りましたって助産師さんが言われた、お医さんねちょっと一緒に来てくれるっつって、学生なんですよ、でバーッと白衣だけ着てって白衣着せてもらって、で分娩室に入って初めてお産を見たんですけど、やっぱりそのインパクトが大きいですよね。後になってもやっぱり不妊治療で妊娠していただいてもやっぱり妊娠がゴールじゃないし、その臨場感やっぱり目の前で見ると全然違うじゃないですか、すごい感動して、あれは一生忘れないだろうなというふうに今でも覚えてますね。はい、
さあ後半も楠原ウィメンズクリニック肺培養士培養室長の興津治先生にお話を伺ってまいります。
先生、その大学での研究室で、はい、まあ、学んだことが、はい、まあ、実際にこう、まあ、縁あって面接に行って、はい、でそういうお産を見せてもらって、はい、まあ、結構衝撃を受けたんですよ、はい、で入ったんですよね、はい、こうやっぱラボでやっててよかったなっていうことはありましたか、やっぱ現場に入ると。
やっぱり一番はですね、臨床の医療というのはやっぱり動物での研究がベースにあって、そこからまあ安全性とかも含めて検証されたものが人間にね応用されるというのがあるべき手順なんで、そこの基礎のところでしっかり勉強させてもらったということはですね、これその時の体外受精の状況だけでなくって、これから次の世代何が起きるかと、次の時代どんなことに発展していくかというのは分かるような感じだったですね。
確かにそうですね。ありがとうございます。では今日のテーマのですね、もう半分の保険の話を少し聞きたいんです、はいはい、これ先生ちょっと教えていただけますか。
は
い、
これは本当に我々肺培養士からしてもですね、もう長年のどうですかね、願望だったんですよね、はい、私も10年ぐらい日本臨床エンブライオチスト学会という学会の理事長をやってまして、はい、その間ですねほぼ毎年ぐらい厚生労働省に足を運んで、この交互的資格化ということをお願いしてたんですね、でもなかなかそれは実現せずに、まあ、今回特に患者様の団体とかの影響が大きかったのかなと思いますけれども、はい、やっとここまでたどり着いたかなというふうに思います。
でこの4月から保険適用っていう言葉だけが今走ってて、はいはい、でまあ、新聞でも各新聞でも報道はされてるけども、はい、実際どうなのっていうところは分かってなくて、はい、私でも新聞記事を読むとちょっと違和感のある部分もあったりするんです、はい、でも先生ならもっと分かるかなと思ってですね、ぜひお願いします。
まだ今ですねちょうどグレーな感じでですね、4月の1日からスタートなんですけれども、ね、具体的に保険点数がどのくらいになるのか、体外受精を受けたら、はい、大体患者様が大体ですね窓口でどのくらい払わないといけないのかという診療報酬がまだ決まってないところなんですね、おそらく2月の半ば頃、遅くても2月中にはもう決まると思います、はいはい、でそれに先立って今年の1月の終わり頃にですね、はい、いわゆる中医協って言われますけどね、
中医協、
はい、中央社会保険医療協議会という会のですね総会がありまして、そこでどういった形で体外受精関係技術に保険点数を組み込んでいくかという話がされたようなんですよね。その中で、まあ一つは、まあ体外受精だと体の中から卵を取り出すわけですけども、はい、それ何個取れたかというので、点数が変わってきて、ね、まあ1個しか卵を取れないと、まあ当然、患者さんがお支払いする金額も安くなるし、たくさん取れたらそれに伴ってちょっと高額になってくるというイメージですね。受精卵の数とかも、また余った受精卵を凍結保存するときの凍結もですね、個数によってやや変わってきそうだというふうにあります。はい、 ただ全体としてご存知の通り、この保険適用が保険が適用される前、現時点でもですね、助成金制度というのがありまして、はい、そうですね、そうなんですね。で、患者様はある一定額、比較的年齢の若い方とか初めての治療ですよというような方は30万円とかですね、はい、降りる助成されるようになってるんですね、はい、でこの現状の助成金の制度よりも患者様の負担額が増えるようには絶対ならないはずなんですよね。
そうですね。
そうですね。ですが、大体保険点数、開業されている先生方は、そのことを、加味して、大体このくらいかなというのを、みんなそれぞれ今、予想しているというような段階かなと思います。
なるほど。ですから、採卵から各ステップごとでの点数が決まっていく中で、これ、どこまでをひとまとめって言い方おかしいんですかね。実は私、検査会社側からすると、私たちの検査は自費検査です。なので、混合診療ができないというのがなるので、どこまでやると混合診療になるのか、どうやれば混合ならないのかっていうのが分からなくて、
多分このルールを決める上で国の方もね、そこが一番頭の痛いところだと思いますし、あともう一つは我々の廃盤用紙ですね。先ほど言いました、公的資格を持ってない人が、顕微授精とか凍結保存とかをやったときに、それ保険点数がつくっていうのは、ちょっとこれは前代未聞とも言えるような状況じゃないかなと思われますね。
だからそこの、本当はそこが本当に問題として挙げられるべきであって、で、さっきの先生の本の、ね、ご紹介にあったハイバイアスの出番ですっていうのは、まさにそこが大事で。
まさに そう思いますね、この時代だからこそ、まさに、元培養士のことを知ってもらって、で、実は去年か、おととしぐらいですかね、国のですね、議員さんの勉強会に、ちょっと、召喚されまして、有名な議員さんの前でちょっとプレゼンしてきたんですけども、その時にですね、私は動画をたくさん使って顕微授精をやってる動画とか、お見せしたんですね、でこれをやってるのがハイバイオシなんですよというような感じのプレゼンすると、やはりみんなびっくりされました
ね。いや、そうだと思いますよ。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
培養士の国家資格の話が出ましたけれども、技術を見たら国家資格がない方が不思議に思うと思います、なのでこの今保険が適用される話が出てますけれども、その中でこの国家資格、培養士の国家資格の話はこれから重要性が出てくるかなって、本当に重要だと思います、
来週もぜひ楠原ウィメンズクリニックより興津先生にいろいろお話伺ってまいりますので、ぜひ皆様お聞き逃しなく。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。